耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの周りにいい人っていますか？気になる異性って意味じゃなくてですね、優しい人とか、成人のような人とか、尊敬できる人、そういう人っていますかね？僕はですね、これいい人っていうと、身内で恐縮なんですけども、うちのおじいさんのことを思い出します。うちのじいちゃんもう亡くなってるんですけどもね、お葬式の時にすごい多くの人がね参列してくれたんですよ。だから人望があったんだなーって家族でちょっと誇らしい気持ちになったんですけども、ただやっぱり身内のことですから、そのうちのおじいちゃんが結構内弁慶で主乱で、おばあちゃんとかに暴言を吐く性格だって知ってたんですね。でも葬式に来る人からすると、矢島さんはね本当にいい方でって言うんですよ。お葬式の時だからかなと思ったんですけども、そうでもなくてね、死後だいぶ経ってるんですけども、結構やっぱおじいさんはいい人だったからねって言われます。もしかしたらですね、こんな風に本当は僕らが知らないだけで、自分がいい人と思っている人には驚くような裏の顔があるのかもしれません。今回はそんなもしかしたらが思いもよらない展開を招くミステリーを紹介していきたいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております藤崎翔著、神様の裏の顔という本です。まずは著者のご紹介。藤崎翔さん、現在28歳、高校卒業後に上京し、2010年まで、セーフティー番頭というコンビで6年間お笑い芸人として活動されていた方です。そしてこの作品で第34回、横溝精神ミステリー大賞を受賞して作家デビューをされました。お笑い芸人、元お笑い芸人の作家さんってのはね、なかなか珍しいですね。では内容の紹介に参りましょう。物語の舞台は68歳で亡くなった坪井清三という男性の葬儀です。彼は教育者として聖職にその身を捧げ、学校の校長を務め、退職後も NPO の活動を通じて教育に携わり続けてきました。葬儀には彼を慕う多くの人たちが訪れ、口々にあの人は神様のような人だったとこぼしながら悲しみの涙を流します。そんな中、家族を含め坪井と縁のあった7人の男女が葬儀に参列しています。坪井の娘で喪主の晴美とその妹智美、坪井の元教え子でアラフォーの男佐伯直光、ゴリラに似た元同僚の後輩教師根岸義則、不登校の過去を持ちながら坪井のおかげで卒業でき、今は坪井の経営するアパートの住人でもあるギャル鮎川真希、そのアパートの隣の家に住むおばあさん高村ひろこ、そしてやはりアパートの住人であるお笑い芸人の寺島優、最後だけ浮いてますけどね。この7人がですね、生前の坪井との過去を思い返していくんですが、それぞれの思い出が徐々に誰も知らなかった坪井の裏の顔を浮かび上がらせていくことになるんです。一体どんな話なのか、ではここから先はドラマでお聞きいただきましょう。
私は度胸が続く中、遺族席から父の遺影を見上げ、今日何度目かの涙を流した。とうとう両親ともに亡くしてしまったという喪失感もあるが、坪井清三は私、坪井晴美にとって最愛の父であると同時に、教師としても最高の手本だった。父はまさに教師の鏡だった。中学校の校長にまで出世したが、生徒との触れ合いが一番大切だという姿勢は一貫していた。カリスマ校長先生、教育の神様などと崇められるようなこともあったが、謙虚さは片時も忘れなかった。60歳で定年退職した後も、貧困家庭、不登校、不良と呼ばれる子供たちを支援するためのNPO の活動に身を投じた。また父は長年コツコツ貯めた貯金と退職金を元手にアパートを建てた。清掃やメンテナンスを管理会社に任せず、自ら積極的に行うことで経費を浮かせ、格安の家賃で貸していた。教え子を大事にし、アパートの田中さんも大事にし、家族も友人も近所の人も大事にしていた父。そんな父の生き方は 今日のお通夜の参列者の数と表情に如実に現れている。父はとてつもなく偉大な人だったのだ。
お姉ちゃん、しっかり。
うん、ありがとう、ともみ。
姉は泣き続けている。私も同じように涙を流しているけど、多分心の中は姉とは全然違う思いで満たされている。私の心の中はずっと疎外感と罪悪感でいっぱいだ。私は最後の最後で父と仲違いしてしまった。原因は私が自分の夢を優先したことだ。私は大学を出て就職までしたのに、すべてを捨てて学生時代から憧れ続けていた演劇の世界に飛び込んだのだ。あんなに素晴らしい理想的な父親は他にはいないってことぐらい私にも分かっていた。父はどんな教え子に対しても分け隔てなく、実の子供と同じくらいの愛情を持って接していたというのが父を知る人からの共通した評判だ。でもそれは言い換えれば、自分の子供に対しても人んちの子と同じくらいの愛情しか注がないということでもあると思う。
坪井先生は小学校から大学までに出会った全ての先生の中でも最高の恩師だった。偏差値が10近く足りなかった高校に合格できたのも先生のおかげだ。20年以上経った今でも本当に感謝している。それにしてもなんであいつがいるんだ。俺がフルネームで覚えているもう一人の教師なんて、坪井清三先生とあの男根岸義典だけだ。と言ってもこいつの名は憎しみのあまり覚えてしまったのだが、文化祭で当時流行っていた尾崎豊の曲をバンドでやろうとした時、生徒指導部や他の教師から猛烈な反対にあったが、坪井先生だけはやらせてあげましょうよと擁護してくれた。特に猛反対をしたのがあの根岸だった。しかし根岸め、どの面下げて坪井先生の通夜に来やがったんだ。坪井先生とは犬猿の中で教育方針をめぐって言い合いになっているのを何度も見たことがある。それにしても中学時代は年がら年中体罰を振るい、ボスゴリラと恐れられていた根岸も今となってはただの小太りの初老の親父だ。あと10人ちょっとで昇降の番が回ってくる。この列の長さこそが坪井先生の人望の厚さだな。
あれ、佐伯くん。
はるみちゃん、どうしてここに。
どうしてって私喪主だから。
え、はるみちゃんって坪井先生の。
坪井先生は本当に素晴らしい先輩だった。公私ともにお世話になった最高の恩人でもあった。教育方針には大きな違いがあった。俺は規律を重んじるタイプなのに対して、坪井先生は自由を重んじるタイプだった。時には、その方針をめぐって生徒の前で言い合いになることもあった。
悪いね、根岸先生。憎まれ役をさせちゃって。
初めてそう言われた時は、俺を憎まれ役にして、自分の人気を高めようとしているのかと思ったが、その後の言葉を聞いて俺は感銘を受けた。
私はね、生徒たちにああいうやりとりを見せることで自由を勝ち取るために戦うことがいかに大変かを感じ取ってほしいんです。自分が欲している自由が果たしてそんな戦いを経てまで勝ち取りたいものかどうか考えてほしいんですよ。
当時の生徒から見れば、俺と坪井先生は敬遠の仲だと思われていたに違いない。でも実際は違う。坪井先生は主義主張を超えて誰でも仲良くなり、相手の気持ちを深く理解しようとする。まさに理想の教師、いや、理想の人間だった。
あれ、佐伯くん？
はるみちゃん、どうしてここに？
証拠の列から振り返ると、坪井先生の娘で、模主のはるみさんと、柴崎中学時代の教え子だった、確か、佐伯だ。はるみさんの隣にいるのは、はるみさんの妹だろう。そんなことを考えているうちに、証拠の番が回ってきた。
坪井さん、お気の毒にね。優しくて気配りのできるいいお隣さんだったのに。息子のピンチも私の大ピンチも救ってくれた。まるで神様のような人だったわ。68歳で行っちゃうなんて、うちの旦那が死んだ年より7歳も若いじゃない。旦那のことでは随分相談に乗ってもらって、一方的にお世話になりっぱなしだった。こんなに急に行っちゃうって分かってたら、もっと何かできたかもしれないのに。あ、悔しいわ。
私にとって坪井先生は最高の先生で、最高の大家さんで、最高のお父さんだった。本当の親子じゃないけど、でもこんな人がお父さんだったらよかったのにって思ったことは何回もあった。その坪井先生が死んじゃった。もうショックなんてもんじゃない。先生がいなければ今の私は絶対になかった。今なんとかまともな生活ができているのは全部先生のおかげ。先生は中学時代不登校だった私の面倒を見てくれた。なんとか進学した高校は家庭の事情で辞めることになっちゃったけど、家を出て一人暮らしをすることになった時、運命的に先生が大家さんをしていたアパートを見つけることができた。今のギャル系ファッションのお店で働き始める前、家賃が払えなくなってしまった時も、家賃を待ってくれるどころか免除にしてくれた。もし先生に出会っていなかったら、私はもっと無茶苦茶な人生を歩んで、下手したら自殺とか野垂れ死にでもしていたかもしれない。マジで命の恩人、いやもう神様だと思う。でも大した恩返しもできないまま先生は死んじゃった。あ、涙が止まらないよ。
すげえな、大家さんってここまで人望あったのか。みんな泣いている。全然泣いてないのなんて俺ぐらいかもしれない。やばいな、このままだと場違いすぎるな。そう思って俺も頑張って泣こうとしているんだけど、やっぱり泣けない。そりゃそうだよな、俺はただのアパートの入居者だもん。そもそもお通夜に来た理由が、いくらなんでも不謹慎だって自覚がある。お笑い芸人をやっている俺は、とあるお笑いライブの事務所内オーディションで、結婚式兼お葬式っていうブラックなギャグ満載のネタをやった。ところが、審査員である事務所の人間に葬式に出た経験がないことを指摘された。そのせいで、ボケの内容が浅いと。そんなに都合よく葬式に出る機会なんてないと思っていた矢先に、大家さんが亡くなった。まあ要するに、俺はコントのネタの参考にするために今日の通夜に来たのだったね。不謹慎でしょ。
では 喪主の坪井晴美様からご挨拶をいただきます。
皆様、本日は父のためにお集まりいただきありがとうございました。父の存命中は皆様のご厚情いただき熱く御礼申し上げ人間は二度死を迎える。一度目は肉体が死んだ時、二度目は生きている人の心の中から消えてしまった時という言葉があるそうです。どうか父を皆様の心の中で長生きさせてあげてください。
この後艶振る舞いをご用意してございます。場所は後ろの出入り口。
次のニュースです。盗撮されたわいせつ画像の DVD を無修正で販売したとして、警視庁は東京都秋葉原駅近くの電気店エレキングの店主牧村康彦容疑者を。
大家さんが盗聴。
大家さんに限ってそんな裏の顔があるわけがない。大家さんがそんなことするわけないよな。
あの、あなた今なんて言ったんですか？そんなことっていうのはもしかして盗聴のことですか？
モンブラン盗聴の話かい？
おい佐伯、俺のことを覚えてるか？
当たり前じゃないですか。根岸さんを忘れるわけがありませんよ。
今の話本当か？坪井先生が登山に詳しかったっていうのは
何者なんですか、この二人？
全然わかんない。しかもなんか仲悪いし。
少なくとも状況証拠は揃ってしまう。
ちょっと待ってください。その時期に間違いありませんか？
まあ、
あの、すいません、坪井さんが氷川台中学校に勤めていたって本当ですか？
はい。
でもあれですよね、学校の先生が中学校の校章のワッペンがついたジャージを着て出歩くなんてことないですよね？
いや、坪井先生ならありえません。
根岸さん、佐伯さん、それから高村さん、3人とも亡くなった坪井先生に対して何か大きな疑いを抱いてるんじゃありませんか？
信じられない。嘘だ、そんなの嘘だ。
これが証拠です。
幻滅したよ坪井先生。いや、もう呼び捨てにさせてもらうよ。坪井製造、あんたは最低だ。
溝口が言ってたことは本当だったんだな。
あの、私も話させてもらっていいですか？
もう俺だけ黙っているわけには
もはや疑惑の息は出てますよね。俺たちが今まで知っていた坪井製造は仮の姿だったんだよ。
いや、ちょっと。
なんだ、君はまだ坪井製造を弁護するつもりか？
いや、そうじゃなくて、後ろ。
はるみちゃん、
見つかっちゃった。最初からしっかり聞かせてください。
お姉ちゃん、言っちゃいなよ。
もしかしてはるみちゃんにも何か心当たりがある？
みんなの話が全て真実だとしたら、父は。
ちくしょう、あれもそうだったのか。
もしかして本当に何かあったんですか？
お姉ちゃんが言いにくいなら私が言おうか。
ともみ、やめて。
あのことを隠してる方がよっぽど残酷だよ。
また新たに分かったことがある。
本当にないか、何か些細なことでも思い当たらないか？
あの、私も同じことがありました。
私もありました。
お願い、嘘だと言
って。やっぱり何か引っかかるんだよな。
そんなバカな。
みんなもう一回ちゃんと考えて、
ね、あなたは本当に
今更あんなことを言えたものだろうか。
もう正直わかんなくなってる。
二度目は個人の写真を見ても誰も彼を知る人がいなくなってしまったと。
神様の裏の顔。
おかげで父も喜ぶと思います。
では書籍情報です。神様の裏の顔、藤崎翔著、 角川より税別1500円で9月30日に発売予定です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。ドラマだけを聞くとですね、坪井さん何をやったんだって気になる方も多いと思います。またですね、なんかこう僕坪井さんの身内のような気持ちで読んでたんですけれども、なんかね、いやあの人は神様であってほしいなんていう風に思いながら読む人もいるし、こいつ一体何やっちゃったんだろうってね、こうなんか週刊誌の記者みたいな感じで読む人もいるかもしれません。しかしですね、これ内容が気になる方はぜひ、本書をお手に取って、坪井さんがどんな人だったのかを知ってみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。